皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健三です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月に入りまして、やはり日本の中でもちょっと異常の、ね、気温上昇、あるいは集中豪雨なんかもありますけれどもね、今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですけどね、イベントの案内と、イベントといえばいいでしょうかね、日本 NPO 学会第25回研究大会ね、これ、まあ、NPO に関する、ね、学会があるわけなんですけれども、その25回目の研究大会といって、いろんな、ね、研究者の人や NGO の人や NPO の人が、ね、報告をし合ったり議論し合ったりする言葉なんですけども、6月の10日11日土曜日日曜日ね、京都産業大学で開催をされること予定になっています。で、まあ、本当にね、2日とも朝から夕刻まで、いろんなねセッションがね開催されるわけなんですけれども、まあ、NPO に関することを、それから、まあ、持続可能な市民活動とかね、NPO に関するその、法律のこととか、いろんなね、ジェンダーのこととかで、から話し合われることなんですけども、私もですね、一つ、パネルを準備していまして、脱炭素地域づくりに向けたNPO による気候変動対策におけるパートナーシップ中間支援組織の役割、ちょっと長いんですけれども、まあ、脱炭素地域づくりを、ね、進めるにあたって、気候変動対策の、ね、パートナーシップ中間支援組織の役割というようなことで、議論をするというのはこの2日目ですね、11日日曜日の午後2時から開催する予定なんですけれども、その他にいろんなたくさんのね、関心の、面白い、内容のものがありますので、ぜひね、関心あればご参加いただけたらなというふうに思いますし、で、公開シンポジウムもね開催されて、これも京都産業大学の中と、それからオンラインでもね、見ることができるんですけども、市民の力が作る地域の姿ということで、世界に広がるミニシパリズムの視点からということでね、ディスカッションが行われるんですけども、こちらの方は、10日土曜日の午後3時半からということなんですね。東京都杉並区の区長の岸本さんとかですね、立命館大学の山口さんとかね、そういう人たちが、登壇される予定ですので、この、ね、オンライン配信なんかを聞くだけでもね面白いんじゃないかなというふうに思っています。はい、ホームページね、日本 NPO 学会研究大会で検索していただくと、すぐにわかると思います。はい、ではですね、温暖化気候変動の、ね、ニュースの方に移りたいというふうに思いますけれども、夏の北極、早ければ2030年代に氷消える可能性、国際チームが予測ということで、早ければ2030年代に夏の北極海の氷が溶けてなくなるとのシミュレーション結果を国際研究チームがまとめたということなんですね。世界目標ね 1.5 度に抑えたとしても氷がなくなる可能性があり、温暖化や生物多様性の損失の加速が懸念されるということなんですね。北極海の氷ね、これは陸口があるわけではなくて海の上に浮かんではいるんですけれども、毎年春から夏にかけて溶け始めて、9月に最も減ってですね、冬に、ね、凍ると再び増加するという、ね、ところがあるんですけども、夏の終わりに北極の氷が、どんどん、ね、溶けているということで、北極圏は他の地域よりも温暖化が進んでいるということなんですね。特に2000年以降急速な勢いで減少が進み、北極の氷が、ね、なくなると地球全体の温暖化も、加速するということなんですよね。 で、こういうことのところで、研究チームが1979年から2019年に観測されたデータを分析して将来の北極海の氷がどうなるかシミュレーションを行ったということなんですね。氷の減少は、温室効果ガスの排出量老化に影響を受けていてですね、まあ、30年代にね、全ての氷がなくなるということなんですけれども、研究チームによりますと人間活動が北極に与える重大な影響を浮き彫りにする結果だ、ねちゃんと対策をしていかなければならないということを、ね強調しているということなんですね。はい、もう一つ、ね、研究の成果が、ね、伝えられていまして、こちらの方はですね、温暖化でホームラン像研究で伝えたいことということなんですけども、まあ、ホームランというのは野球のホームランですね。でこれアメリカの、東部にある、ねダートマス大学の大学院生が研究したということなんですけども、少しはメディアの関心を集めるかもしれないと期待はしていたが、はるかに想像を超えていたということでね、まあ、非常に、まあ、なんて言いますかね、取り上げられたということなんですね。アメリカ大リーグでホームランが増えているのは地球温暖化のせいでないかと考察しているということなんですね。で、多くのメディアは取り上げたんですけども、2010年以降の大リーグのホームラン数のうち1シーズン平均60本近くが温暖化の影響だと考えられるということなんですね。で、まあ、これシンプルな、まあ、仮説ということなんですけども、暖かい空気は、ね、冷たい空気よりの密度が低いということなんで、空気抵抗が小さくなると、そうするとですね、他の条件が同じであれば、打球はより遠くへ飛ぶということなんですね。で、まあ、これはね、いろいろずっと前から考えられていたということなんですけども、ボールがね、まあ、変わるとかいろんなね、ことが要因があるのでなかなか検証が難しかったということなんですけども、今まあね、野球の中継なんかを見てみるといろんなもうデータがね即時に、表されるということなんですけども、そういうことでね、そういうこうデータを駆使してですね、10万試合以上のホームランと気温のデータを合わせて、統計的な検討を試みたということなんですね。で、その結果はですね、やはりですね、最高気温が1度上昇すると1試合あたりのホームラン数が 1.83% 増えていた、それから屋根のない球場で日中に行われたデーゲームでの増加率はもっと大きくなっているということなんですね。で、そういうことで2010年から19年で計577本のホームランが温暖化の影響で上乗せされていたと分析したということなんですね。で、このままもし温暖化が進めば今世紀半ばには1シーズンで200本近く、2100年には460本以上ね、温暖化によるホームランが生まれる可能性があるということなんですね。で、まあ、これはまあ、ホームランを、ね、打ちたい人にとってはいい話かもしれませんけれども、まあそれだけにはとどまらないということは、ね、もう言うまでもないんですが、温暖化がすでに生活のあらゆる側面に広く影響を及ぼしていることを象徴するまだものだというふうに強調したということで、この研究した人はですね、気候変動の野球への影響はホームランだけではありませんね。気温の上昇が続けば選手、スタッフ、観客、熱ストレスのリスクが高まるということなんですね。特に、高齢者、子どものファンなんかはね、大変熱ストレスに脆弱ですので、まあね、熱中症になったりそんな、ね、健康害するということも増えてくるかなというふうに思いますね。で、気候変動の影響を避けるために大リーグができる対策については、まあね、ドーム球場とかナイターということもあるんですけれども、最も重要な行動としては温室効果ガスの排出を減らす、ね、温暖化対策をするということが重要だというふうに、おっしゃっていて、それは、まあ、まさにね、おっしゃる通りだなというふうに思いますね。まあ、こういうね、スポーツを楽しむということもね、随分とね影響を受けるので、こういう面でも温暖化対策を加速させなければいけないんじゃないかなというふうには思いますが、そういう中でですね、 世界の再生可能エネルギーの発電容量が過去最高にということなんですね。で、国際エネルギー機関が、化石燃料価格の高騰とエネルギー安全の問題によって太陽光と風力発電が後押しされているということを発表しているんですね。で、今年の再生可能エネルギーの発電容量は過去最大に達する見込みだということなんですね。まあ、こちらはもう皆さんご存知のようにロシアのウクライナ侵攻によって、ね、エネルギー安全の問題、懸念されましたし、化石燃料が、ね、価格高騰している、じゃあどうするのかということでね、やっぱり再生可能エネルギーだなということで、2023年には世界の再生可能エネルギーの発電容量が、440ギガワット分増加するということで、非常に、多くなるんですけども、この数字は中国とアメリカの発電容量の合計に相当するということで、これ来年の、ね、再生可能エネルギー発電容量ということなんですけども、中国とアメリカ、世界経済第一第二の、国の合わせた発電容量の合計に、再生可能エネルギーが達するということなんですよね。で、特に中国は再生可能エネルギー分野の成長を牽引していてですね、2023年、2024年には、再エネの、55% が中国によるものになるということで、それからヨーロッパは、ロシア産天然ガスの、代替品を得るということを、ますます、力を注いでいるというようなこともあってですね、再生可能エネルギーが、どんどんと、増えていって、それがもう、脱炭素でもあるし、エネルギー安全保障のためでもあるし、経済的な面でも、得をしていくというようなことがあるかなというふうに思いますね。で、そういうところで日本はじゃあどうなんかというところでね、もうニュースにもなっているんですけども、関西電力エリアで初の、再生可能エネルギー出力抑制が実施されたということなんですよね、6月の初めに。で、こちらは再生可能エネルギーがすごく増えていて、あまり需要が多くない、ところ、九州とか、四国なんかでは、ずいぶん前から再生可能エネルギーの出力抑制が行われていたんですけども、ついになんと今年になって中部電力とそれから関西電力の、出力抑制があったということなんで、こちらの方もったいないなっていう感じは、するし、ちゃんと再エネを位置づけてこなかったということで、すごく遅れてきたのかなというふうなことがあるので、このあたり今後の課題ということで、また改めて詳しいこともお伝えできるかなというふうに思っております。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。